とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設定点とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でいる人と接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしてます。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
引き続き、建築系ラジオで、日本一決定戦のファイナリストの皆さんにちょっとお話を聞いています。で、今日の日本一決定戦でファイナリストになったんですけれども、ベスト5には入らなかったという、笹田裕二さん、143番の笹田裕二さん、にちょっとお話を聞きたいと思います。で、彼はですね、今日はあだ名ではデコンマニエリスムと、作品のタイトルはなんていうんですか、
ノンスタティックハウス、
ノンスタティックハウスということで、グリッドをちょっと少しずつずらして、キューブをずらして、空間を作ったみたいな、そういう作品ですけども、彼はですね、実は去年の、日本一決定戦の2位であった、佐々木、さんの、ちょっと、関係があるということで、そこら辺からですね、石田先生からお話を伺いたいと思います。
私は東北大の石田と言いますけど、はい、これには歴史があって、実はね、去年、佐々木君が、下馬評というか午前中では日本一だったというね、いろんな、そうだった、井川さん、ほら井川さんいて、
密度の森ですね、
どう見てもアーキテクトニックだと、この構築度は、日本一だろうと下馬評だったんですよ。ところが喋れない、ところがね、プレゼンテーションテンパりまくりね、あんなに喋れない佐々木さんは見たことないという笹田が言ってました、今日の、ね、いや俺はだから笹田とね、その後に会ってなんであんなテンパってるんでしょうかと、全く喋れなかったと、ね、いつももう少しまともだと、ね、ところがあの喋りがないおかげで午前の日本一が日本2になってしまった、ね、で笹田はその佐々木の小人をしながら、ね、来年はリベンジしてやるよと、でちゃんと用意しました、言葉をね、ちゃんとシナリオ用意して、もう昨日徹夜で練習してきたと、ね、そうそう、でもね、練習しすぎっていうのはね、たまに裏目に出る、その典型的なやけど、そういう意味で本人は、非常に前向きな交通事故ということで、ね、致死量の、ね、痛みはもらわなかったけど、結構本人は傷ついてると、ね、いや俺はもっといけたんじゃ、ベスト5入れたんじゃないかと勘違いしたんだけど、ねえねえ、だからね、ああいう風にね、かぶせすぎっていうのはね、全くその間のない喋りはダメだよね、これね、もうほんと小島さんがいいとこついちゃってさ、そこまで読めないところがね、彼の限界。でもね、いや俺は から10人残った中では非常に建築的でアーキテクトニックで構築的でね、その小島さんが選んだだけあることはあると思ったんだよ。だから始まるまでは笹田はまあなんとか残るベスト5入るんじゃないかと思ってた。で本人もあの喋りを始めた時はね、自分しめしめと自分が用意した通りの練習ができると思ったんだけどね、違ったんだね。でここで五十嵐さん、
いやちょっとさっきも言いましたけど、最後に出したねあのドローイングが僕はとっても、いやだからさ審査員みんな分かってるじゃない、あの箱をさ揺らしてて、で学生向けにプレゼンするならそれ正しいんだけど、審査員から票取ろうと思ったらそこの話はみんな5秒で分かる話を延々と3分ぐらいしてるから、あのその話はすっ飛ばしてその先の話をしようよっていうのが最後の予約で、おいいなと思ったらプレゼン終わりになってたんで、まあ、なかなか難しいですけど ね。ただまあ、ね、そういう意味で去年のつながりで実は富永さんも理科大のあれ手伝ったんですよ。あの去年なんか理科大でさなんかあったじゃん、光がどうのこうのって、あれあこれこれ
これ
これこれこれこれこれ、あ、しばらしばら、だから富永さんは実はこれ手伝ってて、去年くじを舐めたから今年はリベンジ組が2組いたという、そういうそういうあの裏サブストーリーが
負けちゃったパターンです
。あ、そうそうそうそう。去年は富永さんはこれ手伝ってたらしい。
ああ、なるほど。
一応その富永さんの関係っていうか同じ芝浦ですよね。
いやいや、僕から球大です。
球大なんで。
球大なんで、ごめんなさい。あれさっき違った。
富永さんだから芝浦で。
で佐々木は球大だから。
さっきだって
これ球大。
球大？あ、ごめん。球あ芸術が、はいはいはい。
球大フォルマリズムがあるわけじゃないんですよ。
ないです。
はい。たまたま。
いやでもね、ちゃんと私は構成論を教えましたから
ね。ああ、なるほど。伊沢先生の関係が。
佐々木までは一応ちゃんとこいつはの授業を取ってますから、練習のね。
あ、じゃあ伊沢先生の関係がここがあった
の。その後はまたもう私あの北の方に道のく一人
で。でも一応僕は取ってます。先生の授業は。
それはじゃあ。
こいつは今だから鵜飼研究室で俺の部屋にいるから。
あ、鵜飼さんと。なるほど。じゃあですね、ぜひちょっと今の話を受けて何か言っていただきたいと思います。
今度は外せないよね。今言われたんだから喋るよ。
ハードルが高まってるな。
はい、去年の三つの箱を受けて、まあ、ちょっとパッションのあるプレゼンをしようと思ったんですけど。
名前から
の。九州大学の。九州大学の笹田と申します。で、今パッションなかったと指摘を受けたんですけど、まあ、多分パッションはなかったんだろうと自分でも。
Too much prepare。
まあ、準備しすぎということらしくて、やはりそのやっぱ発言の場が与えられるまで至らなかったということが一番の反省点ではないかと個人的には思っていて、でやっぱプレゼンテーションもそのやっぱ見せパースとかの枚数が少なかったのもあって、ちょっとダイアグラムに走りすぎてちょっと説明的すぎたかなっていうのことがすごい反省点なので、
説明的すぎたんじゃなくてさ、お前審査員が読めちゃうことをわざわざさ見せたわけだよね。時間の大きい。
そう。ここで伝えること3分喋ったの。
ちなみにさ、誰の影響があったの？大きく。
誰の影響？そうですね。あ、でも。まあ、デコンマニエリズムと今日今年は
タイトルがまず、ね、一発で言われてるっていう、
デコンマニエリズム誰も大きちゃうじゃない。
まあそう言われ
裏では
デコンマニエリズム、
まあ
だから佐々木がルネッサンスでお前はマニエリズムだったと。
それね、タイラーさんが確かに言ったの。
確かに去年がルネッサンスで、ちょっと末田先生がエスキスの時にマニュエルスムっていう、
ルネッサン
ス
バロック
で、バロックリベンジね、
バロックリベンジ、
ノースピード的に言うとって一言で平さんがそれ言ったの
ですか。まあ、確かに操作しすぎたし、まあ、デコンがさらに自分的にポストデコンを狙っていたつもりなんですけど、まあ、ちょっとポストデコンにはなれなかったかなっていう。
デコン目指してたんだ。
まあ、コープヒンメルブラウが好きなので、
何がポストデコン
だ。いや知らないですけど、
まさにデコンじゃん。
オンタイムだ、オンタイム。
なんで。
いやデコンはもうデコンは時代遅れ。
メルボルンだったら全然 OK だ。
それバカにしてるのがオーストラリア。
メルボルンはディコンだから。
そう、そうらしいので、
レッキンドとかアイゼンマンとか好きなんじゃないの？
好きですね実際。あで、まあ多分趣味が一番好きぐらいで、でリベスキンドも好きで、アイゼンマンはあまり勉強してなくて、でも結構昔その辺の世代は勉強してる感じですね。でもやっぱりコールハウスが一番好きですかね。
コールハウスは豚だよ。豚
自分的にはなんかその今の禁止空間を作ってる ビルっていうのになんかその希少性を持とうかなっていう体でやったつもりなんですけど、あまりその辺は伝わらなかったかな。
じゃあこの辺でね、ちょっとあの刺激的な一言を高橋健さんから。
い
ないっていうのは高橋さんは全く興味ないってことでしょうか？
フルマリズムについて
そのようですね。
あそうね、
僕実を言うとあの裏の建築系ラジオで5個選ぼうっていう時にあなたの案を入れてたんですよ、うん、だからあのいわゆる建築的な観点から見れば入るんだろうなと思ってた。だけどもやっぱりねそんなに好きじゃないんだよね、はい、あのもっと好きなものがあればあの他のものを入れてたんだけども、他があんまりいわゆる建築的に実際に空間をコントロールしている案が少なかったので入れたんだと思います。それであなたはもうさ、こう上下おろか左右ずれてさ、まあ、ずれまくっていうのは分かるんだけど、もうあとその前後左右は同じだよね。あと繰り返される話っていうのは冗長性に過ぎなくてさ、もしそれのみで勝負するんだったら9個ぐらいでさ勝負して、もうこれ以外ないっていうもので表現してくれてよかった。裏の方なんかどれもいいわけだよ、はっきり言って。
今小島さんちょっとニコチン中毒で今タバコ吸ってから喋ります。
ラジオ
人すぎに喋ったぞ俺。小島さんあなた一応票入れたんだから喋ってよ。
なんか自分が模型作ったら自分が作ったものについてちゃんと見なくちゃっていう、それにつきますね。
ちゃんとってのは
ね、いや例えばあの中に発生している距離感とか、ガラスと壁の使い分けとか、隙間は相当怪しいけどでも隙間の意味とか、いや画像で少なくとも5ショットぐらいはかけたらかけるぐらい記憶してます、うん、でも君はかけないんじゃないかと思ったな、あんなプレゼンテーションでは、うん、なんかねそこをシンクロすればすごい強いのに、あるいはシンクロさせたらもうちょっと違うことができるのに、
うん、もったいないね。
もったいないね。じゃあ反省の弁をどうぞ。
反省しろお前。
模型は後輩が作ったのであまり自分自身にあんま気に入ってなかったんですけど、予想以上に評価されたので、最後のドローイングも五十嵐さんに評価されたんですけどあんまり気に入ってなくて。
模型気に入ってなかったらあれ何がいいんだ。
お前さ嘘つきは建築家の始まりって言葉知らねえのかよ。
次からやっぱり模型とパースで勝負しようと思います。
それだけではなくて正しい言葉と、正しいクリティシズム、大学院になったら要求条件多くなりますよ。
大学院は東大の整形研だし、
整形さんから、整形さんの持ってる100を120ぐらい取れたらいいですね、うん、
はい、何か微妙な差だったらさ、バラガン見りゃやってるじゃない。バラガンもやってるよね。壁のね段差とか抱きを使って場所を作っていくっていうのはバラガンもやってるよね。
傾けてはいないけど、
傾けてはいない、全然傾ける必要ないんだよね。場所を作るだけだとしたら、あんなこちょこちょこちょやられるとさ、僕らがもうイライラするわけだね。絶対あんなことやる必要ないわけですよ。空間で左
才をつけるためにやるんであれば、その美少の才をつける系 の、 あの作品結構あったんだけど、あの人たちはみんな全員あの反省してほしいね。バラガンでも読んで、うん、バラガン読んで土下座してもらいたいと思っているんですよね。本当にやりすぎなんだよ、あの 量も含めて、そうそう、もっと現代的にさ、微小の才を使ってあの場所を作るっていう方法をやってくんないと、はい、僕らは惹かれないね。あ、僕らは空間あの原理主義者なので、はい、
僕はそれになろうとしたんですけど、うん、
ちょっと
失敗した。
ちょっとあの鵜飼先生からも建物のスケールが大きいんじゃないかっていうことをひたすら指摘されてて、でも自分の中ではあのスケールでやらないとダメだなっていうことを思ってたんですけど、
あれだから僕のスケールいいよ、1個に
して、そうですね、実は 3×3×3 ぐらいで9個ぐらい、9個じゃない、27個ぐらいで、そうですね、平落外に戻って、そのシーター、その角度を与えることで全てのビルディングタイプが賄えるんじゃないかぐらいの、なんかそのタイポロジーを上げればよかったのかなっていうのもちょっとあるんですけど、
メキアメって何かやるっていうのだったら分かりやすい、平楽の限界があるんでね、平楽の限界じゃなかなか難しいと思いますけど、
じゃあね、ちょっと最後僕から一言だけお聞きしたいんですけども、あれは一体九州大学の中では特別な案ですか、それともみんなああいう案をやってるのか、どっちでしょうか。これはもしかしたら石田先生にもなんかお話いただけると。
学生はいらないですけど、
九州芸工はまあその環境設計があったかってこともあって純建築じゃないんだよね。だからまあ笹田君の悲しいところは、芸工でもベスト10、日本一もベスト10というね皮肉な結果があります。まあその裏に何あるかはちょっと元関係者なので説明は省きます。
ありがとうございます。じゃあ本人からも、
大学では10選でほとんど評価されなくて、でもまあその芸工フォルマリズムかと言われるとそうではなくて、これはまああくまで自分のオリジナルだったと言いたいですけど、言いたいので言います。これは僕のオリジナルです。
ありがとうございます。じゃあこれぐらいで、まあ、このインタビューを終わりたいと思います。ありがとうございました。
おめでとう。